2022年12月の31日、時刻は朝の7時37分になるところです。富山滞在の5日目、毎度のごとく朝の散歩をしながら、この収録をやっております。今は、富山市の富山城公園を歩いてます。昨日おとといと昨日の昼か昼までちらほらと雨が降っていたこともあり、もう雪は全く残っておらず、普通の冬の富山城公園になっていて、こういう時になると雪囲いがなんというか独特というか異様に見えてくる、まあ北陸の特徴ですよね。今日はなんか久々に朝新聞取ろうと思ったら新聞にビニール袋かかってなかったんで、おそらく昨日の夜雨降ってなかったんだと思います。そしてちょっとかすかに日が照ってきているかな。まあこのまま行けば今日は穏やかな一日というか、はい、晴れ間が見られる日になるんじゃないかなという気がしておりますが、さてどうなるでしょう。さて2022年が、今日で終わりますね。よくよく考えてみたらこの一人語りのポッドキャストは実は今年あまり更新できてなかったです。なんとなく、まあ、これなんとか筋トレとかストレッチとかにも言えることなんですけど、どうも一瞬の隙間があった時に、ああちょっとこのボタンを押そうと、ボタンを押そうっていうのはこの収録やってみようとか、ちょっとストレッチやってみようとかっていうのが、あれそんなことしてていいの、まるまるあるのにっていう、なんというか感触に突き動かされて、なんかわたわたしている日が非常に多かったなと、はい、振り返ってみて思いますね。何だったんでしょうね。まあでも今でもちょっとあるんですけど、実際はそんなにわたわたする必要全くないというのを実感できたのが、振り返るとやっぱ8月のコロナかかった時だったかな。あの時は確か、まあかかってからの数日間、3日間とか4日間ぐらいはもう、まあ熱あったので、もうなんとなくぼんやり飲みながらポカリとか飲みながら寝るしかなかったんですけど、まあほぼほぼ体調が安定してからは残りの隔離期間さて何しようかみたいな話にはなってきていて、あの時にまあ一応会社というか仕事としてはもう無理してやんなくてもいいよという状態にはなってたし、どうだったんだろうあれ、公的な休みになったのかな、もう今となってはちょっと分かんないですけど、まあ、一応仕事もすることはできたけれども、まあ ほぼ夏休み期間だったんで、そんなに大騒ぎするほどの仕事もなかったし、まあ本来やる無理してやることもなかったってこともあって、なんとなく社会的な意味合いも含めて、そんなにバタバタしてやんなくてもいいぞっていうことを自分自身が、自覚することができたというか染み込ませることができたので、あんまり普段わたわたしてやれてないことをやってみようって 思えてた時でもあったかな。でその時は富山にいたので、うちの母とかじいちゃんとかもいて、でワンルームなので、あ、実質ワンルーム、じいちゃんの言う実質ワンルームなので、なんかしてると声かけられたり、もしくはなんて言ったの、なんとなくその自分だけの何かをするっていうことがなんとなくしづらい感じも一方ではあったりするので、思い切ってじゃあこれからラジオ体操するねとか、トイレ入るねって一回声掛けをするという、なんとかあの自衛隊の自衛隊とか海軍の何々をしますとか言われたことに関して、分かりました何々しますって反復をするとか、そういう典型的なことをやって、周りの承認を受けてからラジオ体操をやったりストレッチやったりっていうことをなんかやるようになったんですよね、あのコロナの時に。そしたら意外と時間って作れて、しかもわたわたしなくて済んだんですよね。周り、僕の周りにいる人たちにちゃんと丸々するよっていう風に告げてから、行動に移るっていうことは、結局その後コロナが終わってうちに着いてからもちょこちょこやるようになったことで、うん、なんか非常に一貫どっしりと落ち着くようになれたっていう、うん、その感覚すごくつきましたね。これおそらくその仕事する前に今日は何々するぞって宣言してからやったり、今年の目標をみんなに話したらなんかやるぞっていう気概になれるよっていうお話、よくよく自己啓発書とかでも書いてあったりするので、なんかこれの効能に多分近いんでしょうね。うん、これはすごく大きかったなと。まあ今でもちょっとわたわたしてたりするんですけど、このまず何々をやるぞみたいなことについては、今年の良き収穫の一つとして、うん、もっと自分のその時間みたいなものを一旦落ち着かせるという意味合いにおいても取り入れていきたいというか、まあ、継続していきたい習慣の一つになりましたね。うん、ちょっとおそらく今日明日ぐらいで、2022年のベスト本なんちゅうものを、発表しようとかと思ってるんですけど、まあ、この中でもちょっと今年注目したのが、その自分の体感的な〇〇みたいなものについて考える機会がやっぱりすごく増えましたね。なんか仏教的な考えなのなんだろうなと思うんですけど、よく理論的にもしくはロジカルに検証してみた結果〇〇だったみたいなことが、実際に自分が取り組んでみたこと、もしくは全く違うことを、抽象化してそのフレームを当てはめて考えてみると全然違う側面が見えてくるとか、なんか自分にとってしっくりくるのは自分の体験とか経験を通して得たものをやっぱりフレーム化して当てはめてみるとか、そういう話になんかなってきたんですよね。なんかこれって、昔五行化やった時のことをちょっと思い出してて、五行化ってタンクとか配下、タンクじゃなくて配下区か、あ違うか、タンクか、タンクって五七五七七でまとめる歌のことですけれども、五行化は、五行でまとめるのであれば一行ごとの文字数は何でもいいっていう歌が、歌の形式があるんですね。でこれ高校の時なんか僕すごくハマって、なんかずっと作ってた記憶があるんですけど、この時に思ったのが、なんとなく 体言止めで終わらせてたり、気がついたら奇数の文字数でリズム取ってたりするんですよね。あの5行で収めれば何でもよかったにもかかわらず、なんかこれってまあ日本人的に馴染みのあるリズムみたいなものがやっぱり存在するのかなとも思ったし、もともとその短歌とか俳句にあったルールって、ルールから先に入ってしまうとなんか不自由だなとか不便だなとか歌作りづらいなとかって思うんですけど、自発的にこのルールというかこういうのになりがちだなっていう風に捉えてみると、全くそのルールの意味合いが変わってくるんですよね。だから多分コンサルのフレームワークみたいなものって本来は必要で、その分だけ、自発的に考える時間っていうことをスキップする効果があるはずなんだけど、それをなんか押し付けられみたいな感じに受け取ってしまうと、途端に不自由なもの、なんか打倒すべきものみたいな立ち位置になってしまう。本来はそうじゃなくて、こうあった方がいいよねっていう多分経験値とかからルール化してったっていう流れを多分経てるんだろうなっていうのが、多分その高校の時にちょっと思ったことだったんですけど、今回改めてその気づきを思い出しましたね。うん、ちょっとこれもなんとなく来年のテーマというか今年そのもののテーマがなんかここら辺にも含まれてるなっていう気はしてるので、なんかここら辺ももう一度まとめつつ、はい、2023年に向かいたいと思います。というわけで、このポッドキャストを聞いてる人がどんだけいるのかわからないですけども、はい、良い1年を迎えられたでしょうか。まあ良かった方も良くなかった方も、はい、良き年越しを、はい、お迎えください。